皆さんおはようございます。寒い朝ですけども、こうして皆さん集ってくださって、共に今朝礼拝を持つことができることを感謝したいと思います。2日前の雪はですね、朝起きてびっくりしましたけども、まあ雪が降るとは思っていましたけども、あれぐらい積もってるとは思ってませんでしたが、広島の県北部というか山間部の出身で、子供の頃よく雪が降っていたので、まあ思い出してですね、本当に雪が降るとまだ子供みたいに少し嬉しいところもありますけれども、でも寒いには寒いですね。でもこうして今朝足が守られて皆さんいらっしゃることができて感謝したいと思います。まあこの新しい年が始まって、もう今日12日ですけれども、まあこの新しい年にですね、皆さんそれぞれ抱負を持たれたでしょうか。今年はこれに挑戦してみたいなとか、これやろうかなとか、まあいろんな願い、また抱負を持たれた方々もあるかと思うんですけども、今日メッセージに入る前に、お隣の方、男性は男性の方、女性は女性の方、ちょっとペアを見つけていただいてですね、ちょっと動かなければならない方もあるかもしれないですけども、この新しい年のですね、希望あるいは抱負、互いに短く分かち合っていただけたらと思います。今ちょっと自由に動いてくださって、どうぞ分かち合ってください。はい、それではそこまでにしてください。話が弾んでる方々もあるかもしれませんけれども、はい、ありがとうございました。今朝はコリント人への手紙の第2の3章から、顔の覆いを取り除けられてというタイトルでお話しいたします。どうぞコリント人への手紙の第2の3章をお開きください。顔の覆いを取り除けられてというタイトルでお話したいと思います。まず1節から3節のところをお読みいたします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日この礼拝に兄弟姉妹たちを送ってくださり、私たちは共にイエス様の皆によってここに集い、あなたを礼拝しています。この礼拝の中で、どうぞあなたが私たち一人一人にお語りください。今朝も御言葉を通して、また聖霊を通して私たちに語ってくださり、個人的にまた語ってくださり、励ましてくださり、引き上げてくださり、導いてください。主の御霊が今も生きて働いておられることを感謝します。私たち一人一人のうちに宿ってくださり、私たちを教えてくださり、私たちに理解力を与えてくださり、助けてくださり、励ましてくださり、慰めてくださり、私たちの大いなる恵みの主として共におられることを心から感謝します。これからの時を委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒パウロは、この第二コリント三章の一節のところで、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のように、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが、私たちに必要なのでしょうか。そういう問いかけをしています。今まで何度もコリントの教会に関してお話ししてきましたように、コリントの教会は、使徒パウロ自らが、この地に来て、そして信者を得て、その信者の人たちを通して、また教会が成長して、大きくなっていった、教会でありました。有名な商業都市ですし、また当時としては大きな町でしたし、大変繁栄した、また 非常に予的な町でありましたけれども、そこにおいてもイエス様を救い主として信じる人々が起こされ、福音が伝わっていったわけです。ところが教会の年数が経っていくに従って、パウロに対して批判をする人たちも現れてきました。彼はもともとの使徒じゃないじゃないかと、なんでパウロが使徒と言ってるんだと、いや私たちはペテロ先生の方がいい、あの人はもともとからのイエス様のお弟子さんだとかですね、いやアポロ先生がいい、彼は学者だ、彼の言うことは理路整然としているとかですね、まあ、このパウロのことを揶揄する人たちも出てきました。そして当時は教会にですね、巡回伝道者、あるいは巡回教師、あるいは預言者と言われる人たちが時折やってきて、そして教会の礼拝で語るということがあったわけですけども、その時に大抵彼らは推薦状を持ってですね、誰々先生の推薦状、誰々、使徒誰々の推薦状というようなものを持って教会を回るのが一般的でありました。なのにこのパウロは推薦状とか持ってこないじゃないかと、パウロは推薦状なしにどうやってやっていくことができるんだと、まあ、この使徒パウロをですね、推薦状のことでもいろいろという人たちがあったわけです。そういうコリントの人たちに対してパウロが語っているわけです。そして3章2節、私たちの推薦状はあなた方です、それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。パウロは何を言いたいかというと、いや私はあなた方を導いたんですよ。私がこの教会の働きの最初に関わったものですよ。あなた方は私の働きの身ではありませんか。私には推薦状は必要ありません。あなた方こそ私が福音を伝えたことによってイエス・キリストを信じるようになって、あなた方は今イエス・キリストにあるものとされています。そのあなた方が私の推薦状ですと。このあなた方という身が私が主から使わされたことのその根拠ですということをパウロはここで主張しているわけです。同じようなことを第一コリントの9章でもパウロは言っていました。ちょっと思い出す意味で第一コリントの9章1節2節をお開きください。ここをお読みします。第一コリント9章1節2節。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証印です。まあ、ここまでパウロは言って自分の使徒職をコリントの人たちに説明していたわけであります。まあ、大体において私たち人間はですね、馬の合う人、合わない人もありますし、気をつけないと私たちは、どちらかというと他人を見下す、そういう弱さを持った、罪の性質を持った、高ぶりの性質を持った存在であります。人間、個人差はありますけれども、一歩人からげにですね、言うと、まさしく、使徒パウロがローマの3章で言っているように、義人はいない、一人もいない、言っていますように、それぞれが弱さを抱えたものであります。そういう中で気をつけないと、夫婦の間であっても、親子の間であっても、あるいは友人同士、あるいは兄弟姉妹の間、あるいは親戚のお付き合いの中にあっても、私たちは絶えず自分と人を比べたりし、またどちらかというと人を下に見る、見下す、そういう弱さを持った存在であります。私たちにとって使徒パウロというと非常に偉大な神の人というイメージがありますけれども、しかし当時パウロを知る人たちの中にはパウロのことをまたあまりよく言わない人たちがあったことも事実であります。そのような中でパウロは、私が導いたあなた方こそ私の推薦状です。 あなた方こそが生ける手紙ですと、そのように主張しているわけであります。で、私たちもこの使徒パウロの言っていることを覚えたいと思います。使徒パウロはさらに語っています。6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。アメン。イエス・キリストを信じた私たちのうちに、私たちは罪許されただけでなく、神の子供とされただけでなく、イエス・キリストの御霊が宿るようになってくださいました。今朝、イエス様を信じている皆さんであれば、皆さんの心の中にイエス様の御霊が宿っておられるということであります。パウロは、このことも語っているわけです。3節、あなた方は私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。アーメン。あなた方はキリストの手紙であるとも、パウロが言っているわけです。今朝まず私たち覚えたいことは、私たちこそが推薦状であると。推薦状はあなた方ですとパウロが言っていますけれども、私たちも推薦状であり、私たちは生ける神の、キリストの手紙であるということです。どういうことかと言いますと、私たちはイエス様のことを知ってほしくて、トラクト配布をしたり、チラシ配布をしたり、パンフレット配ったり、いろいろな形でキリストを述べ伝えようとします。力士を渡したりもします。伝道士を渡したりします。しかしそれ以上に、皆さんや私という存在が、キリストのパンフレットである。キリストのトラクトである。キリストの読み物である。私たちを通して人々はキリストを知るようになるということであります。ある教会に信者になって3、4年経ったご婦人がありました。そのご主人が突然教会に一緒にやってくるようになられました。それで牧師が聞きました。しばらく経ってからですね。ご主人、あなたは教会に来られるようになりましたけれども、どういうきっかけで教会に来ようと思われたんですか？ってそうお話しましたら、いや、うちには歩く聖書がありますから、って私はその聖書を毎日読んでいますと、そう言われました。あ、そうですか、って。で、奥さんにちょっと聞くと、ご主人聖書読んでおられますか？って、いや、一度も開いたことがありません、って。それでまたこの人と話す機会があったので、一度も聖書を読まれたことがないと奥さんは言っておられましたけれども、どういうことでしょうか、あなた聖書を毎日読んでますとこの前言われましたね。私はね、うちの家内が歩く聖書なんですよ。3、4年前に教会に行くようになって、そして家内が本当に変わって、家の中が明るくなったんです。家内を毎日見てると、本当に家の中が変わりました。それで私も、教会はいいもんなんだな、と。それじゃあ私も行ってみようかという気持ちになって、この前から来るようになったんです。そのように話されたそうであります。この奥さんが歩く聖書となったということです。実は神様が願ってらっしゃるのは、皆さんや私、一人一人が歩く聖書であることなんです。あるいは、行ける手紙であることです。キリストの手紙であることです。私たち自身が推薦状として、文字ではない、御霊によって、私たちがキリストを表すものとなることを神様は願っていらっしゃるということであります。少々難しいことが、このコリント人への手紙第2の3章には書かれていますけれども、少し読んでいきたいと思います。7節、8節お読みします。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。ここで何を言ってるかと言いますと、 出エジプト記の34章29節のところから書かれていることですが、モーセがシナイ山に登っていってですね、そして神様から10回の板を受け取って下に降りていくんですけども、一度目は降りていってみると、もう金の格子を2つアロンに言ってですね、迫ってイスラエルの民が迫って、そしてモーセやヨシアがなかなか帰ってこないもんですから、もう何が起こったかわからない、モーセは死んでしまったかもしれない、私たちをエジプトから導き出した神様を作ってくれって言ってですね、金を供出させて、金を出させて、そして集めて金の格子を作って、飲めや歌えと騒いでたわけです。そこにモーセが降りてきてですね、怒って神様からいただいた十戒の板を投げて、それが壊れました。それで今度は神様が同じような板を、石の板を切り出して、私のところへ持ってきなさいとおっしゃいました。そして神様自らが再びこの十戒を書き入れてくださったわけです。その石の板を持って、モーセが民のところに降りてきました。そして神様のお言葉を伝えようとしたわけですけれども、その時に何が起こったかというと、モーセは気づかなかったんですが、神様と一緒にいて、神様と話していたので、神様の前に時間をとっていたので、モーセの顔が輝いていたわけです。それで眩しくて、モーセの顔をみんなが見ることができないほどであったわけです。それ以来、モーセは民に語ってから、自分の顔に覆いをかけるようになりました。モーセの顔があまりにも輝いていたからです。そのことをここで語っているわけです。この後ろのところでも語っています。ここで私たちが教えられる一つのことがあります。それは、私たちが神様と時間を取るとき、神様の前にデボーションを持つときに、神様の御言葉を読むときに、神様の前に祈り、神様を賛美するときに、私たちのは気づかないかもしれないけれども、顔が輝くようになるということです。私たちが神様の御心を心に謙遜に受け止めていくときに、内なる御霊が喜んでくださって、そして私たちの心も引き上げられて、私たちは感じないけれども、感じることもあるでしょうけど、顔が輝いているということが起こってくるわけなんです。もし私たちが本当に生けるキリストの手紙でありたい、歩く聖書でありたいと思うならば、祈りを欠かすことはできません。賛美を欠かすことはできません。毎日のデボーションを欠かすことはできません。もし欠かすならば、私たちは自分の感情に負けてしまうんです。自分の感情の支配を受けることになります。毎日いろんな出来事が私たちの生活に起こってきます。嬉しいことばっかりではないです。不安になること、恐れること、がっかりするようなことがあらが起こってきます。そんな時に弱い私たちの思いはそれにとらわれてしまうんです。自分では自分の顔が見えませんけれども、他の人から見ると、あの人なんか暗いな今日は、なんか心配そうにしてるなとか、そういった姿に見えるわけなんです。ですから私たちが毎日大事なことは神様のところに行くことです。そしてこの方の前にへり下って祈るんです。そしてこの方と一緒に時間を過ごすときに、モーセの顔が輝いたように、私たちの顔も輝くことができるんです。それが歩く聖書になる秘訣であるということであります。8節、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか、とあります。モーセは顔に覆いをして生活をするようになりました。輝くモーセの顔を見てですね、民が眩しいと感じて近づきがたくならないためでありました。しかしそこには霊的な意味がありました。13節。モーセのようなことは、12節13節。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。モーセが覆いを顔にかけたというのは、ただ単に彼の顔が輝いていたからというだけではありませんでした。モーセは やがて去っていくものであるということを意味していました。それは旧約、神様の律法に基づいたその契約というもの、これがモーセによって代表されていたんですが、それは過ぎ去っていくものだということを表していたというんです。神様の律法は約613、このモーセ五書の中にあると言われています。これをことごとく守るならば、神様に受け入れられ、愛され、祝福される。神の聖なる国民とされる。神様の特別な民とされる。この約束が旧約であります。しかしそれは過ぎ去る契約であるということを、このようにしてパウロは教えているわけなんです。もう少し読みたいと思います。3章の14節、15節。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには、まあこれは旧約聖書のことです。同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。神様が与えられた旧約、律法、それは良いものでありますけれども、この律法を朗読され、そして律法を聞き、律法に親しんでいるイスラエルの人たちであるけれども、ユダヤ人であるけれども、彼らには覆いがかかっていて、それが理解されていない。その本質が理解されていない。そのことをパウロがここで言っているわけなんです。少しおさらいをしておきたいと思いますが、神様が与えられた律法、旧約には意味がありました。特に三つの目的がありました。律法には三つの目的がありました。第一の目的は、神様の清さと義の標準を示すということでした。神様が律法を与えられたことによって、神様がどんなに標準の高い、清い、義なるお方であるかということが分かったわけです。第二番目に、この律法が与えられたことによって、私たち人間の罪がどのようなものであるかということが明らかにされました。律法が与えられたのは、旧約が与えられたのは、私たちの罪を明らかにするためでした。そして三つ目に律法が与えられた理由は、私たちをキリストにある養育係となって、私たちをキリストへと導く、まさに養育係の役割をするためであったということです。自分が罪人だということを知ったときに、自分は救われたいと思うときに、誰が私を救ってくださるのでしょうか。誰がこのような惨めな体から私を救ってくださるのでしょうか。真実に自分の心を見つめる人は、そういう声を上げるようになります。救い主を求めるようになります。そして、イエス様が私の救い主だということを知るようになるわけです。そのように律法は神の標準を教え、私たちの罪を教え、キリストへと導く、そういう役割を担ったものであるということであります。これが律法の目的でありました。そのことを今少しおさらいをしておきたいと思います。そして15節、確かに今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっていますとあります。ユダヤ人の人たちの心に、目に、思いに覆いがかかっていました。で、実は私たちにも気をつけないと、このユダヤ人の人たちと同じような覆いがかかっているんです。気づいてはいないけれども、私たちにもこの覆いがかかっている。どんな覆いでしょうか。4種類あります。まず第一に、無知という覆いです。無知。知らない。無知という覆い。私たちは、未信者の時もそうでありましたけれども、クリスチャンになった後でも、いろいろと学ぶべきことがたくさんあります。知るべきことがたくさんあります。クリスチャンでない時は、私たちは自分の存在意義を知りませんでした。どこから来てどこへ行くのかを知りませんでした。人生の目的も知りませんでした。でも、イエス・キリストを信じるようになって、私たちは自分の存在を知るようになりました。神様に愛されているということを知るようになりました。神の子供であるという新しいアイデンティティをいただきました。新しい身分をいただきました。そして私たちが 何のためにこの地上に存在しているのか。神様の栄光を表すためである。それも知りました。そして神様の栄光のために生きることが私の人生の目的であるということも知るようになりました。以前は知りませんでした。知らない時の私たちは目の前の利益だけを求めていました。この世の安心だけを求めていました。お金、地位、名誉、仕事、様々なこの世の目に見える一時的なことで私たちは安心を得ようとしていたんです。でも聖書が一貫して教えているのは、この世のものは過ぎ去るということです。すべて目に見えるものは過ぎ去る。当てにしてはならない。目に見えないものにこそ目を留めなさい。それこそ永遠に価値のあるものです。その永遠の価値を見出したのがクリスチャンなんです。皆さんや私たちは、せっかくこの新しいアイデンティティ、神の子供というアイデンティティをいただき、天国人というアイデンティティをいただき、今神様に生かされているのに気をつけないと、この世のことに右往左往されてしまって、自分がどのような立場のものであるかということを忘れてしまいます。今、この一週間、連日ニュースで大きく報道されているロサンゼルスのあの大火、大火事、あの山火事から始まってですね、本当に舐め尽くすように、あの南の海の方まで、今、火事が広がっていって、多くの人たちが家を失っています。もう1万件以上、1万以上の施設やお家がですね、焼き尽くされていっている。その映像を私たち見ていますけれども、本当に恐ろしいほどであります。もう豪邸が立ち並んでいた地域も、火に舐め尽くされて、消えていってしまっています。宝石や、様々なたくさんのお金、資産価値のあるものも、火によって焼き尽くされていってしまっています。私たちの国も災害列島と呼ばれる国であります。大きな地震があったり、津波があったり、台風や雪や様々な被害の多い国に住んでいます。今私たちはこの地域にあって、それを経験していないところに住んでいますし、またずっと前に、大きな地震もあったりしましたけど、明治時代に地震もあったりしましたけれども、濃尾地震とかですね。しかし、だいぶ昔のことになってしまいました。ややもすると私たちは忘れがちですけれども、自分の人生においてどこに希望を置いて生きるかということを私たちは覚えておかなければなりません。イエス様によって救われたということ、神の子供とされているということ、天国人というされているということ、それがどんなにかけがえのない大きな資産であるかということを私たちは日々覚えていかなければならないと思います。無知という覆い。私たちクリスチャンになった後でもイエス様によって教えられなければならない、聖書から教えられなければならない事柄がたくさんあります。第2番目にユダヤ人の人たちが陥っていた覆いでありますが、それは形式主義という覆いです。せっかく神様から命の言葉をいただきながら、ユダヤ人の多くの人たちが、ほとんどの人たちが、形式主義に陥っていたんです。律法に従って、文字に従って生きる。これこれしなきゃならない。朝起きた時から、彼らは、律法の規定があります。それを解釈した規定があります。実際の生活はタルムードによって、規範されているわけですけども、まあ、普通の人は分厚いタルムードを詳しくないわけですから、そのダイジェスト版があるわけです。それに従って朝起きた時から、祈りはこうしなきゃならない、うがいをこうしてとか、料理はこのようにしてとか、服装はこのようにでとか、髭はこのようでなければならないとか、細かな規定がいろいろとあります。それに従って彼らは生活しているわけですが、神様を礼拝することにおいても、当時印刷技術が発達していませんから、街道に集まると聖書の朗読がありました。そして、祈りの時があり、礼拝の時が持たれました。それが形式主義に陥っていたということであります。気をつけないと皆さんや私も、教会に来るということも、礼拝をするということも、ただなる形式。聖書を読むということも、形式。 お祈りも形式、心がこもっていない形式、これに陥る可能性があるということです。あのユダヤ教徒の人たちは、形式主義という、あるいは立法主義という覆いがかかっていましたけれども、私たちも気をつけないと、その覆いをかけたままで、キリストの光を反映することはできないということが起こってくるわけであります。第3番目に、偏見と断片的思考という覆いがあります。私たちは、ややもすると物事を偏ってみる。一面的に捉える。断片的に捉えるというところがあります。聖書解釈においても、人を見る目においても、私たちは偏見を持ちやすいという弱さがあります。もうだいぶ前になってしまいましたが、胃潰瘍の原因としてピロリ菌というものが発見されました。胃の出口のあたりにですね、まあ、胃というと、もう、微生物も住むことができないんじゃないかと思われていました。酸が満ちていてですね、とても住めないんじゃないか。ところが、ピロリ菌というのが胃の出口のあたりにある。出口のあたりに存在しているという意味で、ピロリ菌と言われるわけですが、これがどうも原因だということで、日本で大きく報道されました。調べたら日本人の 50% がピロリ菌を持っている。これは大変だということになりました。じゃあこのピロリ菌をどうしたら、これを取り除くことができるか。オーストラリアで取れるマヌカハニーがいいんじゃないかとかですね。いろんなことも言われて、また販売もされてきたですし、その治療方法も出てきました。薬も出てきました。ところが、まあ、すぐ報道されるとですね、みんなそれに飛びついていくわけですけれども、もう少し研究されて分かったことは、ピロリ菌を持っている人が必ずしも胃潰瘍になるとは限らない。そして、ピロリ菌のない人というか、その問題のない人も胃潰瘍になったりすると。必ずしもピロリ菌だけで全部の説明ができない。でも私たちはニュースを聞いたりすると、すぐにそれによって影響されます。偏見を持ちます。断片的な知識で物事を判断するようになっていきます。そういう弱さが、今一つのことだけ申しましたけれども、私たちにはあるということであります。そして、第4番目の覆い。それは、高慢という覆いであります。パウロが語っているユダヤ教徒の人たちの問題も、この高慢という問題でもありました。私たちには神の律法が与えられている。特に、宗教の指導者たちが問題でした。律法学者、パリサイ人と言われる人たち、祭司と言われる人たち、律法に詳しい人たちが、もう律法の権化のようになって、私たちは律法を守っている。私たちこそ律法だ、みたいになってですね、あいつらダメだと。あいつらもう罪人だと。人を見下していたわけであります。イザヤ書の42章19節、開いてくださなくて結構ですが、イザヤが主の言葉を告げています。その言葉は、私のしもべほど目の見えないものが誰か他にいるだろうか。私のしもべほど目の見えないものが誰かいるだろうか。そのように語っています。私たちは本当に自分について目が見えないものであります。人のことはよくわかるんですけども、目に塵が入ってるみたいでちょっと取ってあげようと。でも自分の目の中に針、大きな横柱、あるのに、あのが見えないのかと、イエス様はおっしゃっています。例えて。人のことはよくわかるんですけど、自分のことはわからない。これが私たちであります。このような私たちでありますけれども、本当に高ぶりということは私たちの大きな問題であります。この高ぶりから先ほど言いました偏見あるいは断片的な知識、これをもって私たちは物事をいろいろ判断したり言い切ったりまた人を批判したりしやすいところがあるわけであります。ある姉妹がある奥さんがですね、牧師のところに相談に来られました。先生もうちの主人も本当に嫌で嫌でしょうがありません、離婚したいと思うんですけどもどうでしょうか。まあそう言われてですね、この牧師は、こう答えました。 よくわかりました。妻の立場では当然の気持ちでしょうね。そこで1ヶ月間だけ私に時間をください。ご主人があなたに言ってほしいと思っている言葉を一日一つ見つけてください。つまりご主人の立場に立って考えてみてください。例えば、朝は行ってらっしゃい。ご主人帰ってきたらお帰りなさい。そして自分が遅くなったら、ただいま。遅くなってすいません。そう言ってみてください。まあ、言えなくても努力してみてください。一言言えたら、それをちょっと書き留めてみてください。そう言いました。それから1ヶ月経ちました。1ヶ月後、その女性は牧師のところに来て、こう言いました。行ってらっしゃいは毎日言えるようになりました。こんな当然なことが言えなかった自分が悲しくなります。主人は最近笑顔で玄関を出て行きます。それを送るのが楽しみになりました。牧師は続けて言いました。よかったですね。じゃあもう1ヶ月私にください。するとその女性は即座に、はい、と言ったそうです。そこで牧師は言いました。一日一つご主人の良いところ、面白いところ、気づいたところを見つけて書き留めてみてくださいませんか。なければ無理しなくてもいいです。その女性は言いました。良いところはないと思いますが、わかりました。そう言って帰ってきました。そして1ヶ月経ってニコニコしながら牧師にこう報告したそうです。主人は靴の紐が上手に結べないんです。結んであげたらありがとうと言いました。ありがとうっていい言葉ですね。忘れていた言葉です。私がコップを洗っていて割ってしまって指を怪我したら、いきなり輪ゴムを指に巻いて、それからバンドエイドを探して手当てしてくれました。今度は私がありがとうと言いました。ありがとうっていう言い方もいい気分なんですね。庭の鉢植えを黙って根分けして植え替えてくれました。私はお茶を入れて声をかけました。主人は泥のついた手で美味しそうに飲んでくれました。まだまだあります。もちろん嫌なこともまだまだありますが。それよりも一日一つ主人のいいところを見つけようと思うと、毎日が楽しみになりました。その女性の話は続きます。たわいのない日常のやりとりです。牧師は言いました。やっぱり離婚しますか?彼女は恥ずかしそうに言いました。いいえ、主人はいい人です。狭いのは私でした。まあ、牧師のアドバイスでですね、2ヶ月経ってこのことに気づいたということでありますけれども、私たちの高ぶり、私たち自分について見えない、そういうところから様々な問題が起こってきます。今日の御言葉でありますが、3章の16節、第2コリント、3章16節、今日の暗唱聖句でもあります。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは覗かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは覗かれます。主に向くということが大切なんです。この主に向くということは、主の前に出ていく、主の前に祈る、主の前に時間を取るということです。皆さんはどれだけ一日のうちに時間を取って主の前に出ておられるでしょうか。どれだけお祈りなさってるでしょうか。どれだけ主を見上げてらっしゃるでしょうか。それを忘れていらっしゃる方があるならば、ぜひもう一度心を新たにして実行してみてください。主に向くなら、覆いは取り除かれる。これが、パウロが私たちに教えている簡単な原則です。スイッチを入れるようなもんです。この後ろのスイッチを切るとですね、全部明かりが消えてなくなります。でもスイッチを入れると、明かりがついて、すっかりこの部屋の様子が変わってきます。つけるか消すか。それで暗闇があるか光があるか。その大きな違いが起こってくるのです。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは取り除かれるのです。ある職場にクリスチャンの方がおられたんですが、その職場のあるご婦人がですね、子育て、また夫婦関係の問題でいろいろと悩むようになられました。そして、職場にはですね、クリスチャンの人がいましたし、また他の宗教に熱心な方もありました。で、それまではあまり宗教のことを考えたことがなかったんですけれども、自分自身が子育てで、また夫婦の関係で悩むようになったときに、 やっぱり宗教が私にも必要かしら、そう思うようになったそうであります。それでどうしようかな、このクリスチャンの人も教会によく誘ってきました。クリスチャンでない人も自分の行ってるところに誘っていました。でも今まで一度も行ったことがなかったんです。どちらにしようかと彼女は考えたそうです。ちょっと二人をよく観察してみようと思ったそうであります。そして見ていると、どうもクリスチャンの夫人の方が、クリスチャンの同僚の方が楽しそうだと。会社で見ていて、二人とも宗教に関わってるけれども、クリスチャンの方が楽しそうだと。私、教会に行くことにしようと。それで、この方は、クリスチャンの同僚に頼んで、教会に連れてってもらって、教会に来られるようになったそうであります。私たちは歩く聖書として、今この地上に置かれています。イエス様の栄光を輝かせるものとして、この地上に置かれています。最後の言葉です。第二コリント三章十八節、お読みします。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。アメン。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちが顔の覆いを取り除けられて、イエス様の栄光を反映するものとして、イエス様の栄光を表すものとして、歩く聖書として歩むことができるように、私たちを助けてください。今週も私たちと共にいてください。私たちを導いてください。御霊様が私たちの心を捉えてください。祝福してください。本当に私たちが人々に喜びを届けることができますように、愛を届けることができますように、平安を届けることができますように、主よ、どうぞ私たちを助け、導き、あなたの栄光のために用いてください。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。アレルヤ、感謝します。